それでは今朝の聖書の箇所を拝読したいと思います。マルコの福音書8章の27節から30節まで、新約聖書の83ページをお開きになってください。ではお読みいたします。マルコの福音書8章27節から30節。さて、イエスは弟子たちとフィリポ・カイザリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。以上のところから使徒信条の5、神の子主イエスキリストという題で鴨下先生にお話をしていただきます。お願いします。
修法の裏側に使徒信条が載っています。今日はちょっと最初のところだけ読んでみたいと思います。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。今日はですね、この使徒信条の二つ目の大切な部分、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずというこのところから少し御言葉を聞いていきたいと思います。今日で5回目、使徒信条の説教の5回目になるんですが、今までこの一番上のところですね、父なる神を信ずるというところを4回に分けてお話ししてきました。ちょっと反省をしておりまして、この調子でいったら永遠に終わらないなと思っているわけですね。それで、今日はですね、もう一気にこのイエス・キリストを信ずというところをちょっとまとめていきたいと思っています。ちょっと内容がたくさんあるので、少し長くなったらごめんなさい、最初に謝っておきたいと思います。本当はですね、ここには3つの内容が書かれています。まずはこの我はその一人子というところですね。神の一人子の主イエスを信ずるというのがまず一つ目の内容です。で、二つ目にあるのは我らの主という内容です。私たちの主です。そして三つ目がイエス・キリストを信じるという、この三つの内容がここに書かれているわけで、今までのようなやり方だと3回に分けてお話をするべきなんですが、今日は1回にまとめてお話をしたいと思います。一つ理由があって、やっぱりこれは一つの文章なので、一つの文章ごとまとめてお話をしようかなと、そんなふうにも思っているわけです。さて、今日はイエス・キリストを信じるという、この私たちが主イエスと呼んでいるお方のことについて考えてみたいと思います。で、今ですね、このマルコの福音書を読んでいただいたんですが、早速違う聖書の箇所を開きたいと思います。いろんな箇所を開きますので、めんどくさいなという方はそのまま聞いてくだされば大丈夫です。ヨハネの福音書の1章の14節をお読みします。聞いていただければ大丈夫です。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。この使徒信条の始まりのところで、我はその独り子というふうに告白をするわけです。イエス様は その一人子、まあ、そのというのはどのということになるわけですが、この前にある父なる神のということになるわけですね。イエス様は父なる神の一人子です。神の一人子です。でこのことが書かれているのが今読んでいただいたヨハネの福音書の一章の14節です。でここでは、父の身元から来られた一人子というふうに14節に書かれています。でところがですね、まあ、皆さんギリシャ語がそんなにできないので大丈夫と思うんですが、ギリシャ語の聖書を見ると、あの父の身元からっていう身元からっていう言葉は書いてないんですね。でそうするとちょっと困ってしまうんですが、この一章の18節のところに、こういう言葉があります。父の懐におられる一人子の神という言葉があるんです。でここでイエス様は父の懐におられたっていうふうに書いてあって、まあ、これが14節の方に出張してきてですね、この身元から来られたというふうにちょっとこう意訳したんですね。でこの懐というふうに訳している言葉は、もともとの言葉では胸という意味です。父なる神様の身胸におられた。イエス様は父なる神様の胸元におられたわけです。そうすると父なる神様のお心をいつも知っていた、神様の心胸の内にあるものをいつもイエス様は聞いておられたお方、そのお方が私たちのところに来てお生まれくださったというのが、このヨハネの福音書の1章の14節に書かれているわけで、これはクリスマスの出来事だということになります。私たちの主は神の一人子であるという信仰の告白は、イエスというお方は父なる神のところから来られた神様の子供でしたというふうに私たちは信じていますと告白するわけです。イエスというのはただ普通の人間とか何かすごいことがおできになる人間、偉人であるというのではなくて、イエスというお方は父なる神のところからお生まれになった、まさに神様の子供です、そのお方を私たちは信じていますと告白しているわけです。でそこに続いて今度はイエスという名前が書かれています。クリスマスの時に御使いがマリアのところに現れた場面があります。その時御使いがマリアに、その名をイエスとつけなさいと言いました。マタイの福音書の1章の21節に書かれています。でこのイエスという名前は、それほどこう特別なお名前ということではないんですね。ヘブル語ではヨシュアという名前です。私はサッカーが好きで、いろいろサッカーのゲームを見るんですけど、時々サッカー選手でこのジェズスという名前がついてる人が、あ、イエスっていう名前つける選手がいるんだと思ってこうびっくりすることがあるんですが、このヨシュアという名前は旧約聖書の中にもたくさん登場します。皆さんもこう思い浮かぶ人がいると思いますけれども、そのようにですね、何人も登場してくる、比較的一般的な名前です。でこのヨシュアという名前の意味は、主なる神は救いという意味です。宗教科学者のルターは、このイエスという名前はどんなに高く尊いものであるか、この名に勝るいかなる良いものもこの世には存在しないと言いました。イエスという名前ほど素晴らしい名前はないとルターは言ったんです。でその理由をルターはこう言っています。全世界のすべての罪人の名前がこの名前に含まれているからであり、悪人も人間も何者が襲ってきてもこの名だけを言うことができるのであれば負けることはない。イエス という名前にはすべての力があって、悪魔が襲ってきたとしてもこのイエスという名前を言うことができればもう負けることはない。すべての罪人の名前がこの中に刻まれているんだ、そういう名前だとルターは言いました。ですから私たちは日ごとにイエス様と呼びかけながら、このイエス様のお名前に力づけられているわけです。ではキリストというのはどういうことでしょうか。キリストというのは、日本人はですね、あまり時々知らなくて、イエス・キリストというとイエスが名前でキリストは名字だと思っている方がいるんですが、アベマリアもそうですね、安倍さんという方のところに生まれたマリアさんだと思っている方がいるようですが、そういうことではありません。キリストというのは称号です。旧約聖書ではメシアと呼ばれていました。ご飯屋さんのことではありません。油注がれたものという意味があります。で、この旧約聖書では油を注がれる人は3つの職業の人がいました。まずは王様です。そしてこの王様が与えられると、イスラエルの国はこの王様によって導いていただいたわけです。ところがこのイスラエルの国はもう王様が、悪い王様がどんどんと続いていって、国が荒廃して、腐敗していってしまいます。で、そういう時にも神様は預言者という人たちを起こしました。この預言者も油を注がれた人たちです。そしてもう一つは祭司と呼ばれる、礼拝のために奉仕をする人たちがいますけれども、この祭司も油を注がれた人たちでした。で、この王様と預言者と祭司という役割を持っている方が、やがてイスラエルに現れて、この腐敗した国をもう一回救い出してくれる、そんな希望をイスラエルの人たちは持つようになったわけです。それで今日先ほど読んでいただいた聖書の箇所ですけれども、マルコの福音書のところで主イエスがペテロに質問をします。あなたは私を誰だと言いますか。するとペテロは、あなたはキリストですと告白します。私たちが待ち望んでいたのはあなたですよね、とそうペテロは告白したわけです。で、このようにキリストですというのは、あなたは王様として、そして預言者として、そして祭司として、私たちのために来てくださったお方ですね、というふうに、理解をしていくようになりました。ですから私たちはこのイエス様をキリストとして、私たちの王様として、そして私たちに御言葉を語ってくださる預言者として、そして私たちを神様との間で取り出してくださる祭司として、イエス様はあなたはそのようなお方ですね、と告白しているわけです。そしてこの主イエスというお方は私一人の主ではありません。私たちの主です。私の友人も私の家族もたくさんの人たちを主は救いたいと願っておられます。ですから私たちはこのお方のことを我らの主、私たちの主と告白するわけです。少し話は変わりますけれども、今日もドイツの方々が10名ほど来ていますけれども、ドイツにハイデルベルクという町があります。あれはライン川沿いでしょうかね。ライン川沿いですね。ライン川沿い の大学のあるきれいな町です。で、このハイデルベルクで生み出された、宗教改革者カルバンの流れにある教会が、宗教改革の時にハイデルベルク信仰問答という、信仰、私たちは何を信じているのかという、それを整理した信仰告白の文章を作りました。とっても美しい文章で、 よく知られています。でこのハイデルベルク信仰問答は、まあ、信仰問答というだけあって、まあ、問いと答えという、まあ、日本語で言うと Q&A というのはですね、私たちが質問をすると先生が答えてくれるのが Q&A ですけれども、この問いと答えというのは牧師さんが質問をするとその私たちが答えをするんです。そういう Q&A です。反対なんです。というのはこういうふうに暗記してくださいということを、まあ、私たちに教えているものなんですが、このハイデルベルク信仰問答の問いの1にこんな質問があります。生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。あなたの生きている時も死んでいる時もあなたの一つの慰めは何ですか、まあ、そこから始まるんですね。そうするとそこではこう答えます。私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることです。私がイエス・キリストのものになっていること、それは生きていても死んだとしても私はもうキリストのものになっている、それが私にとって一番大切な慰めですと、まあ、そう教えているんです。私はキリストのものにされている、そのことが私の一番大きな心の支えになっている、まあ、このハイデルベルク信仰問答というのはそこから始まって、まあ、たくさん文章が続いていくんですが、まあ、あの問いの一問本当はもっと長い文章で今言ったのは冒頭のとこだけなんですが、私はキリストのものになっているということが私の人生の中で一番大きな慰めです。その確信を私たちは、まあ、持つことができるわけです。でそのためにはイエスを主と告白する、イエス様が私の主人です、イエス様が私を支配してくださっています、そのことを信じて受け止めるということが大事です。この主という告白を通して私たちはいろいろなことを考えることができます。主とか主人と言います。あるいは日本語では主という言い方をします。結婚して見える方は、まあ、女性の方はお家にご主人が見えるかもしれません、まあ、いろんな意味で主という人がいるわけです。職場の上司とかですね、自分の主人です、そういう人たちがいるかもしれません。主イエスというお方はどういうふうにして私の主人なのか、このハイデルベルク信仰問答を訳した竹森正一という牧師がいるんですが、私はこの牧師が、まあ、私の最も好きな説教者の一人なんですけれども、この人がこの神様の主イエスのことを主とお呼びするのに、まあ、こんなことをかつて言ったことがあります。主人ということは私たちに勝ってくださらないと主人にならない、私の方が強いのだとすると主にはなり得ないのです、まあ、そう言いました。私たちがイエスのことを主とお呼びするのは、私よりもこのお方の方が強くて偉大なお方だ、そのことを受け止めていないと主とはお呼びすることができないわけです。私の人生の主人です。そのためにはこのお方のことをよく知る必要があります。そしてこのお方が力強いお方だということを私たちは受け止めていく必要があります。またこの竹森先生はこんなふうにも言っています。神により頼むと言いながらより頼むことをしない、最後のところでどうしても信頼しきることができない、それはイエスが主となっていないということです。他にもっといろんな主があって、この方は自分には大事だと、その方が自分には大事だと思っている限り力強い慰めが私たちにもたらされることはない。 このイエスというお方が私にとって本当に信頼に足るお方だ、そのことを私たちが受け止めることが大切だというんです。先ほど暗唱聖句の御言葉を皆さんで一緒に読んでいただきました。ローマ人への手紙の10章の9節です。もしあなたの口でイエスを告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです、まあ、そういうふうに書かれています。実はこの聖書の御言葉は私自身が洗礼を受けるきっかけになった聖書の御言葉です。私は牧師の家庭に生まれました。小学校の頃からいろんな教会で、まあ、それこそ伝道集会があるといろんなお話を聞いてきたわけです。で、昔はですね、伝道集会があると一つのパターンがあって、必ず伝道集会の前に証しをする人がいたんですね。で、その証しをされる方はいつも一つのパターンがあって、大体ですね、私はこんな悪いことをやっていました、でもイエス様と出会って私の人生はこういうふうに変わりましたという、まあ、そういう証しを、まあ、子供の頃からずっと聞いてきたわけです。それで私の中に何が起こったかというと、ああ、クリスチャンになるためには一度すごく悪い人にならないといけないんだと、まあ、理解してしまったんですね。みんながそういう証しをするの で私はこう子供の頃からこう牧師家庭に育っていましたので、そんなにこう悪いことをするチャンスがないわけですよ。だからそんなに簡単にイエス様信じれないなとこう思って育ったんですが、この聖書の箇所を読んだ時に、まあ、ちょっとほっとしたんですね。あ、イエス様がよみがえって、神様がこの方をよみがえらせたと信じるんならそれで救われるのですって書いてあって、悪い人にならなきゃいけないって書いてないんですね。あ、そんなら大丈夫だわと思ってですね、まあ、それで、あ、僕洗礼受けますって、まあ、言ったんですね、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれません。で、ただ、まあ、ここに、まあ、このように書いてあるわけで、まあ、その後の10節では、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと書かれています。で、まあ、この文章だけをパッと拾い読みしてもですね、ちょっと何を言ってるのかよくわからないかも知れません。全体像が見えてこないかもしれません。パウロはこのローマ人への手紙の中で罪ということについて書いています。罪というのは私たち人間をお作りになった神様の意図とは違うように生きているということです。前も壊れた時計のお話をしました。時計が壊れてしまうともう役割を果たさないわけで、それはもう捨ててしまえばいいわけです。私たちも神様の思ったような生き方をしていないければ、まあ、もう壊れているので捨ててしまえばいいわけですけれども、神様は捨てたいとは思わないので、まあ、もう一度なんとかこの人を直したいと思ってくださるわけです。それでイエス・キリストを送ってくださいました。まあ、この罪の歩みというのは、まあ、私の言い方で言うとですね、落とし穴に落とされたような人生を生きるということです。皆さん、落とし穴に落ちたことってありますかね。子供の頃一生懸命落とし穴作ったことがあるんですけど、30センチぐらい掘ってもう諦めてですね、ああもうこれは無理だと思って、落とし穴作るのを諦めたことがあるんですが、その神様が思っているこの世界に本当は生きているはずなんですが、そこから落ちてしまっている状態が罪人の生き方です。で、ところがですね、私だけがその落とし穴に落ちているんだとしたら、なんとか救い出されたいと思うんですけれど、気がついて周りを見るとみんな全員仲良く落とし穴に落ちてるわけです。そうするとどうなるかっていうと、まあいいんじゃないっていう安心感を得るわけですね。もうみんな罪人だから、元の世界に戻らなくてもここで楽しく生きていられればいいじゃないっていうふうに思っているのが今のこの世界のありようです。でも本当はこれ落とし穴の世界なので、私たちが本来生きるべき 神様の国に戻っていかないといけないんです。それで神様は私たちが元の世界に戻れるために神様のところからクリスマスに降りてきてくださって、この落とし穴の世界に入ってくださって、はしごをかけてくださってですね、このはしごから上に戻れるよって教えてくださったわけです。それがイエス・キリストの十字架と復活です。で、このイエス・キリストの十字架をよじ登っていくと神様の国に戻ることができるので、このお方が与えてくださるその十字架、このはしごだけが私たちが本来の生き方に戻れる救いのこう階段ですよっていうことを信じなければ、そこを登っていこうとは思わないわけです。で、このイエス様が降りてきてくださって、このはしごを登ることができるようにしてくださった、そのために私たちのためにイエス様が十字架にかかってくださって、死んでくださって、そして新しく生きる道を開いてくださった。だからこのイエス・キリストというお方を信じる以外にここから抜け出す方法はないわけです。それを信じるということがイエス・キリストを信じる、このお方が私の主人です、私をこの罪の世界から救い出してくださるお方ですと信じるということを、まあ、意図しているわけです。そしてそのことを私たちは自分の口で告白する。あなたはイエスを死者の中からよみがえらせてくださった、そして私をそこから救い出してくださると信じるなら、あなたは救われるのですと、このローマ人への手紙は私たちに教えてくれているわけです。ですからこのことを受け止めて信じて告白するということが私たちにとってはとても大切なことになります。先ほどのご紹介した竹森正一という牧師はこのローマ書のところでこんな話をしています。それはただ心の中で密かに信じていればいいとは言っていない、はっきり言いなさい、はっきり告白しなさい、そうでないとそれはあなたの信仰にはならない、そう言っているんです。自分の生活、自分の態度が変わっていく、ただ自分の心の中だけの小さなこととするのではなくて、自分の生活をそういうふうに変えていくこと、それでどんなに自分の生き方が変わってくるか分かるだろうとこの牧師は言います。そしてもう一つのことを言うんですが、口で告白して私たちは信仰を言い表すわけですが、それは周りの人に対して言い表すことです。そしてもう一つ一番大事なことは、それを神に対して言い表すこと、神様にそのように祈ること、それが一番大事だというんです。あなたが私を救ってくださった、私をこの落とし穴から救い出してくださって神様の支配、神様の国に入れてくださる、あなたは私を救ってくださったお方ですね、ありがとうございますと神様に告白することが大事だというんです。その時に人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです、そう書かれています。このパウロはこのロマ書のところで初めのところはですね、あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら救われると最初は言ってる。最初はまず告白しましょう、そして信じるなら救われると言っているんですが、その次の節ではその順番をひっくり返していて、心に信じて義と認められて口で告白して救われますと言っています。 ということは、この順番、どっちの順番が大事かっていうことではないんだっていうことなんです。信じることと告白することは一つのことです。信じていることを明らかにする、態度に表す、そして神様の前にそのことを公にする。そうすることによってこの信仰は私たちの身につくようになっていくんです。私たちがこのお方、主イエスを信じている、自分が信じているか信じていないかよくわからない、そんなふうになるときに、ルターは一つの方法がありますと言いました。それはルターはこんなふうに言いました。夜寝るときに起立するかひざまずいて使徒信条を唱えなさい。その後で主の祈りを祈りなさい。朝起きた時もまた起立するかひざまずいて使徒信条を唱えなさい。その後で主の祈りを祈りなさい。ルターはそういうふうに言ったんです。寝る時に使徒信条を告白して主の祈りをお祈りする。朝起きた時に使徒信条を告白して主の祈りをお祈りする。そうすると自分の生活の中でこの私たちが何を信じているのかということが、この実際にそれを生きるようになっていくんだと言ったんです。信じていることと自分の生きていることを別々にすることはできません。信じているように生きることが大切です。そして私たちは私たちを生かしてくださる、それこそ神様の国、その神様が支配してくださるところに私たちをもう置いてくださるので、それはでも落とし穴の世界のようにこう目に見えて変わるわけではないわけで、同じ生活をするわけです。そこで自分の生活が変わっていくには、自分がこの主イエスを信じている、私たちはこういう信仰を持っている、そのことを自分の心に教え込むこと、刻みつけていくことで自分の生き方がそのように変わっていくんだとルターは教えました。私たちは神の独り子である私たちの主イエス・キリストを信じています。そのお方を信じて、そのお方と共に毎日歩んでいきます。この方のことをよく知っていくこと、私たちが何を信じているのかをよく理解していくこと、それが私たちの生き方につながっていきます。そのように私たちも神様の前にお祈りをし、人々の前に告白をし、そのように生きるものへと変えられていきたいと思います。お祈りをいたします。天におられる父なる神様、あなたは神の御子であられるイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。私たちがこの罪の世界の中で生きながら、本当はどう生きたらよいのかわからないでいる私たちを救い出すためにイエス様を送ってくださいました。そしてイエス様の十字架と復活を通して、私たちはあなたの身元の本来あるべき生き方を取り戻すことができるようになります。あなたは私たちに送ってくださってありがとうございます。あなたを心に信じて、あなたの十字架と復活を信じて、それを告白し、あなたが私の主です。そのように生きていくことができるように、私たちを導いてください。この信仰にいつもとどまっていることができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。アーメン。